こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしく
お願いします。
さあ今日もおはがきたくさんいただいてますんでね、まずは紹介してまいりましょう。こちらは愛媛県からいただいたのは大根役者さんです。質問です。明治フラクトオリゴ糖とビートオリゴ糖の違いを教えてください。フラクトオリゴ糖はチョコレートやアイスクリームにも入ってますよね、ということで書かれてるんです。確かにいろいろ入ってますよね。続いてこちらは尼崎市から高垣恵子さんです。前回便秘気味にてビートオリゴ糖に応募して当たりまして、1週間分いただき、その後すぐに注文して電話して、それからずっと300グラム入りを2袋取り寄せ、今で2袋3回注文して、今日4度目2袋注文しましたが、もう一度ビートオリゴについて説明、どのようにしたらいいのか教えてください。また8月のプレゼントの酪酸菌、これはどのように違うんでしょうか、あれもこれも飲むといいんでしょうか、ということでね、ご質問いただいています。他にもですね、こちらは、便秘で体調を崩すこともしばしばあり困っています、ぜひビートオリゴ、ビオネを試したいです、ということでいただいているのは京都市下京区から、藤原修司さんですね。そして同じように悩んでらっしゃるのが和泉市から石本紀美子さん。何十年来の便秘に苦しんでいます、ビオネぜひ試してみたいです、ということでいただいています。他にも東大阪市から日田圭司さん、吹田市から松山由里子さん、神戸市中央区から市原陽子さん、奈良県五條市から井筒俊之さん、いただいています。他にもたくさんいただいています。いつもおはがきやメールをくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
便秘で悩む方非常に多いんですけど、便秘とかね、あと慢性下痢、それから大腸ポリープ、大腸憩室症、それから過敏性腸症候群とか潰瘍性大腸炎とか大腸がん、大腸の病気たくさんあるんですよね。で、潰瘍性大腸炎ね、最近ちょっと有名になってきましたね。
話題になってますね。
はい、安倍晋三氏のね、体調不良の原因なんですけど、これね、炎症性腸疾患 で、で腸内フローラの悪化と大腸の上皮細胞、要するに粘膜の、潰瘍とか、糜爛ができてね、で腹痛、下痢、あと血便などのこう症状が続くんですね。
はい、
で発症する人は、大腸に生息する酪酸菌、クロストレジウムブチリカムっていう菌が、いなくなってるっていうことも分かってるんですよ。で糞便移植っていう治療方法があって、
糞便移植、
でね、二親等までの、血縁関係の近い人の腸にいるこのクロストレジウムブチリカムっていう菌を移植して改善する患者さんも中にはいらっしゃるんですね。
便を移植して、
これ、だから海外ではもう20年以上前からねされている治療方法なんですけどね。
でもどうしてこう二親等とか決まってるんですか？
腸内細菌ってね、遺伝子との相性が悪いと定住しないから、血縁関係のない人のね菌ではね、腸に定住しないんですよ。
やっぱ体合わないってことですか？
そう、ただしその親族の菌の移植を受けても定住せずに改善できない場合も多くて、治癒しにくいっていうね、指定難病になってるんですね。でね、これね、この病名とか聞くとね、大腸が悪いんだなって思われる人がほとんどだと思うんですけど。
いやいや、思いますよ。違うんですか？
で、悪くなってるのは大腸なんだけど、ただね、大腸の腸内フローラの悪化っていうのは小腸の腸内細菌も関わってるんですよ。
大腸だけじゃないんですか？
はい、でね、小腸はね、6メートルほどのこう長さがあって、で善玉菌はね、乳酸環菌、乳酸球菌、酵母菌が住んでるんですよ。でこれを増やすためにはご飯と発酵食品の摂取が重要なんですけども、でご飯はね、 小腸の乳酸菌の餌になるのと、うん、漬物なんかの、ね、発酵食品に含まれる乳酸菌の発酵物質、まあ、乳酸菌生産物質はさまざまな働きをしてくれるんですね。
へ
で、あとまあ大腸は、ね、小腸よりも短くて、まあ、1.5 メートルほどの長さしかないんですけど、ただその大腸の上部はビフィズス菌が生息してるんです、
うん。
で大腸下部の善玉菌は酪酸菌なんですよ。
あ、これがさっきハガキにもご質問にあった酪酸菌。
そうそうそう。でそのね、まあ、ビフィズス菌を元気に増やしてくれるのがオリゴ糖なんですね、
うん。
でオリゴ糖もまあ種類がいろいろあるんですけども、例えばあのチョコレートにね使われているパラチノースっていうオリゴ糖があるんですけど、
はい、
これね化学変換で作ってるんですね。
自然のもんじゃないんですか。
うん、でね明治製菓のフラクトオリゴ糖、これね昭和59年に開発されまして、まあ、世界で初めてのオリゴ糖なんですね、
うん。
で実は昭和60年に購入して乳酸菌生産物質と配合したのが私なんですよ。
あ、そうなんですか。そう
でね、はあ、でフラクトオリゴ糖ってね初糖の分子、まあ、初糖っていうのはまあお砂糖の分子なんですけど、
うん、
ブドウ糖が一つと果糖が一つくっついて、まあ、初糖を形成してるんですね、
うん。
でこれまあ消化管ホルモンで簡単に分解されてブドウ糖に分かれて血糖値上がっちゃうんですけど、
はい、
これにね果糖の分子をくっつけると小腸で分解吸収されない、まあ、オリゴ糖が出来上がるんですよ。
ということは血糖値が上がりにくい、ということですか。
うん、オリゴ糖自体上げないんですね。で、まあ、シロップのフラクトオリゴ糖の含有量なんですけども固形成分のね 55% がオリゴ糖、
うん。
でまあ、甘味料としてねお砂糖代わりに使っていただいて、まあ、飲み物とかねお料理にお使いいただくとビフィズス菌の餌になってビフィズス菌をねまあ、増やしてくれる、まあ、1、2週間で増えるんですけどね、
は
い。でまあ、便秘が改善する方も多いんですね。で例えばね小さな子供さんがね便が出なくて高い熱が出た時にフラクトオリゴ糖のシロップをね、まあ、ティースプーン2杯ぐらい、
うん、
ぬるま湯で溶かして飲ますと早かったらね30分ぐらいで下痢するんですよ。
あ、下痢しちゃうんですか。
うん、で、うん、そうそう、たくさん摂取すると、まあ、軟便になるんですけど、うん、で便が出た途端、
はい、
結構熱が下がったりしますからそういう使い方もあるんですね。
あ、もう出ることがいいんですね。
そうそう、その発熱時はね、
うん、はい、それにちょうど甘いですからお子さんも喜ぶでしょうし ね、
そうですね、
うん。
でまあまあ、便秘の方には結構ねおすすめなんですけど、うん、で明治製菓のフラクトオリゴ糖シロップをね 100% 配でね作った甘味料として、
うん、
実はビオネのフラクトオリゴ糖シロップも販売されてるんです。
あ、そうなんですね、はい、はい。
であと、まあ、ビートオリゴはね北海道の砂糖大根から分離生成した高純度のオリゴ糖なんですよ、
はい。
だから人工的に作るんじゃなくて砂糖大根から分離してまあ、抽出してるわけですね。
天然のものであるんですね、
はい、
材料ね。
で、まあ、以前ね番組での、ねまあ、ご案内したビオネビートリゴ顆粒っていうのがあるんですけどこれね純度が 99.5% 以上で、
うん、
糖質 0% なんですね。
不思議ですよね。オリゴ糖なのに糖質 0% なんですね。
いやだから甘みの成分はオリゴ糖以外の成分なんですね、
う
ん。だからこれ甘くないんですよ。
はい。
でそのまま、まあ、5g ね食後に、まあ、飲んでいただいたりとかあとご飯とかね味噌汁に入れて炊くだけでそれ食べるとね1週間ほどでビフィズス菌が増えて家族皆さんの便の匂いも変わったりするんですね、
うん。
であとまあ大腸上部はビフィズス菌なんですけどもで大腸下部ここはね酪酸菌まあ土壌菌がね住んでて種類も数も一番多くてね、
うん、
これが大腸下部の環境を守ってるんですよ
酪酸菌が。
その酪酸菌も種類が多くてその中の例えばクロストリジウムブチリカムっていう菌がいなくなると潰瘍性大腸炎を発症するって言われてるんですね。
その長い名前の、ね酪酸菌がすごく大事なんですね。
で、まあ、要するにね、うん、減少すると大腸の病気あるいは直腸の病気、うん、まあ、痔にもなったりするんですね、
うん。でも減少するっていうことはじゃあ増やさないとダメなんですよね。
そうですね。でね、まあ、随時補充するってことも重要なんですよ。
はい。
だからぬか漬けなんかの日本古来の発酵食品にも含まれてるんですよ。
あ、じゃあぬか漬けで取れるなら手軽ですよね。
あとね、うん、増殖するための餌も重要なんですね、
うん。
特に食物繊維これが必要なんですよ。
食物繊維が酪酸菌の餌になる。
そう、だから要するに根菜類とかキノコ類とかね食物繊維の多いものを毎日しっかり食べること、
うん。 まあ、そう考えると根菜類とかキノコ類のぬか漬けを食べたら一番いい一石二鳥ですかね。
あとまあ筑前炊きとかね、
あ、はいはいはい、
タケノコとかごぼうとか、うん、ね、まあ、だいたい根菜類が多いですよね。
はい、そうですね。そういったのを一品ね、あの夕ご飯に食べるとか。
そうですね、うん、だから今月のプレゼントのね、舞茸活性粒、これ乾燥舞茸が原料なんですけど、
ええ、
食物繊維がね 40% 以上含まれてるんですよ。
40%、
はい、でこれもまあね、食物繊維少ない人におすすめですね。
そうですね。
でね、元気な腸を作るために、要するに小腸の乳酸菌にはご飯と発酵食品、
うん、
まあ、あのサプリメントでは乳酸菌生産物質もおすすめですね、
はい、
で大腸上部の微質菌にはオリゴ糖で、大腸下部の酪酸菌には食物繊維っていうふうに覚えていただいたらいいと思うんですね。
そうですね、小腸と大腸では全然違うんですね。
そうですね、あの、うん、だから要するに菌によってね、好きな食べ物が違うんですね、
はい、
で、まあ、日本古来の和食で、これが一番大事なんですね、
うん、
で肉とか油物はやっぱりちょっと控えめにして、で料理はまあ煮炊き物あるいは蒸し物、うん、これがおすすめなんですね、
はい、
だから結構ね、あの、まあ、焼肉とか焼き鳥好きな人多いんだけど、基本的にね、その食べた分だけ食物繊維をしっかり摂取しないと、うん、やっぱりまあ病気のリスクってのは高まるし、
肉だったら肉だけ食べるんじゃなくて、ちゃんとお野菜も、
うん、だから長いもの一番いいんですね。野菜も一緒に取れるしね。
そうですよね、私しゃぶしゃぶとか大好きです、
はい、うん、ね、でしゃぶしゃぶもお肉だけじゃなくて、
うん、
で一緒にお野菜いっぱい炊いて、お豆腐もね入れて、はい、まあ、そうやってバランスを整えることと、あと必ずね、お漬物、これは食べていただきたいですね。
そうですね、特にやっぱりぬか漬けが酪酸菌たっぷりでいいんですよね。
そうだ、他にもね、今あの日本くらいのね、あのお漬物、うん、結構酪酸菌、はい、乳酸菌以外に酪酸菌含んでるもの多いですから、
うん、
だからまあ昔からあるもの、はい、よく考えて召し上がっていただくってことが大事ですね。
そうですね。ではここで番組から9月のプレゼントのお知らせです。糖や肥満、肝臓が気になる人、肉や油物、お酒が好きな人におすすめです。低温殺菌、純度 99% の舞茸活性粒を5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はメールで drk@obc1314.co.jp、 もう一度言いますよ、 drk@obc1314.co.jp、 またはラジオ大阪の週刊番組表からご送信ください。おはがきの場合は郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん9月プレゼント係まで、ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん、
笑顔で元気、
お相手はかっちゃんこと
井草勝一と
中美由紀がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の心、自分の体、愛する始まっていく、かっちゃんみんなを応援します。